はい、それでは始まりました。
お、
うん、どうでもいい5分間のコーナーです
。イエス、どうでもいい5分間ね。
はい、どうでもいいことを喋りましょう。
今回はアニメ史を振り返るのコーナーが、
うん、
また
決めて
なかったということで、
はい、
お休みということですね、はい、じゃあ来週はちゃんとやりましょう。
はい、
うん、どうでもいい5分間ですから、
うん、
どうでもいい話しましょうか、
うん、
本当にどうでもいい話だよ、
うん
うん、ある
あるよ。
何、あ、ちなみに今日は金曜収録ですね。
まあ、そうですね、
うん、また僕の都合によ
って、はい、地震がね、
おお、
来たい。
それ結構どうでもよくない話だね。
あ、そう。
いや、そりゃそうでしょうよ。
地震が来てね。
うん。
もうなんか、プチパニック。
どでけえのが来たと。うん。
もう、最初ね、マックにいたんですけど。
そうですね。
もうなんか、ほんと、エセ、なんか、恐竜というか、あの、なんか、パニック映画みたいな。
うん。う
わーみたいなね。
いや、結構揺れましたよ、3回でしたから。で、気づいたら僕らぐらいしかいなくてね。
そう。僕ら、3組ぐらいしかいなかったんだよね。うん、あの3組がやっぱ歴史を動かしますよ、ね、多分。
そうかな、胃の一番に死ぬんじゃないの。あの3組が。あのね、店員のおばちゃんに、うん、とりあえず一回出てと言われて、うん、我々も出ましたけど、その後さまよったね。
さまよった。
ね、寒いから。
閉店三昧です、
ね。うん。とりあえず中古屋に入ってね、ゲーム屋に。で、ちょっと立ち読みなんかしてたら、またちょっと余震で揺れて、うん、あの、4時まで閉店ですって言われて、
う
ん、
そう。
追い出されね、うん、そっから転々としてよ。うん、大英みたいなところ行ったりして、大英も閉まってて、
うん、
で、なんだ、あの、生協のスーパーみたいなところが唯一入っててね、そこにいたんですけど、やっぱね、軽いパニックですよ、千葉県ですら、ね、震度5弱、松戸は、
うん、
今まで初めてでしたね、
うん、
5以上は体験したことなかったもんね、
なかったなかった、うん、結構揺れるもんだなと、
な、
俺もあんなにわー言わなくても。本当にわーって
ね。なんか
普段使わない階段の方からみんな出てくるみたいな。
非常口ね。まあ、そのための非常口ですから。ね、いや、あれはね。
俺らも言っといた方がよかったよ。
正しい行動だと思いますよ。
非常口ね、そんな時にしか通れませんからね。
うん。
プレミア。
そうですよ。だから僕らは、ちょっと、のんきすぎたね、
うん。いや、いいんじゃないの？
冷静。冷静は冷静なんだけど、うん、のんき。多分だからこれはね、さっきも言ったけど、中国には、
うんうん。
真の恐怖を味わってないからなのよ。うん、地震による。
ね、
うん、被災をしたことがないから、
ね、でもね、
あそこに来ては
っていう、そう、それに対して、あそこに来てた大概味わってないですよ、多分、うん、っていう話をしたんです、
ね、ただね、どっちがやっぱりいいかっつったら、うん、もし万が一あれが本当に、もう建物崩壊クラスだったとしたら、うん、やっぱ死んでるのは最後の3組でしょうな。最初に逃げ出した人がやっぱり、生き延びるでしょ
う。俺、建物の中安全っていうね、イメージがあるんですよ。
うん、
1階
なら。いや、それ分からんでもないんだけどね。うん、その、建物にもよると思うんだよ。
うん、あそこはしっかりしてんじゃん。比較的新しくできてるから。
うん、古いね、ところ、あの、マックの隣の。
だったら僕はもう出てます。
ビルなんてね、タイルが剥がれ落ちちゃって、
結構大変なことになってるからね。やばいぞ、やばいぞ、北原と言って、逃げてますよ、
うんうんうん。
でもあそこはしっかりしてたから、
うん、
わかんない、こういう時は外に出た方が
危
ない
ぞ。
危ないぞと。
うん、まあ、ガラス割れたりするもんね、うん。どうなってんでしょうね、今頃。
で、電車も動いてるのかどうかってことで。
電車はさっき確認したら動いてたね。
動いてた。
うん、よかったよかった。もう地震発生から、あれ何時頃だった ?3 時前ぐらい。
うん、そうだね。
もう2時間今日。
うん。うん、
3時間近く経ってますけども。はい、震源地は仙台の。宮城県の方で。
はい。
向こう7だってね。
そう。
これは大変なことですよ。うん。多分だから収録終わって、家帰ってテレビつけたらもう大変でしょうね。
そうですね。
僕らあんまり積極的に情報も取り入れてないので。
うん。
どれだけでかいものだったっていうのがいまいちまだピンときてないんですけど、うん、多分これね、結構な地震ですよ。
結構な、
うん、
結構なお手前で
そんな中収録するという
ね。そうですね、いいんじゃないですか。
もう KY 感丸出しですよ。
KY じゃないじゃん別に。
まあカラオケ屋さんもやってますからね。
そう、
うん、
一回やってなかったんだけどね。
だからひょっとしたら今回は中止になるかもしれないっていう恐れもあったんですけど、
そう、ギリギリ来週日本撮りだみたいな、
うん、できるということで、
ね、はい、
今回は第28ですか。
8、
あと残すところ2回、
うん、
今回やって3回、
はい、
まあ、頑張っていきましょうよ。
うん、
うん、それぐらいで5分ぐらい経ったんじゃない？
うん、
経ってないね。
経ってない。
あと1分ちょいだね。
いやー、でも面白かったなー。
お？もう振り返りモードですか？
いや、じゃなくて。
パニック、今日の話。
パニック。
おー、うん、面白くはない。
いや、よくパニックって、映画でパニックをね、
うん、
あの、モスっていうか、パニックってことをなんか表現するために子供がよくいるみたい。
うん。うん、慌てふためく。
子供がいるんだけど、あれは大人でも子供のようになっちゃうよみたい。
うん。
パニックを目の前にし、うん、なんか異物を目の前にしたらということをなんか表現してるんだけど、今日なんかなんかなんとなく分かったもん。
まあ、慌て
るもん、
みんなやっぱり
子供のように逃げるというか、そのなるほどなと思いましたよ。俺はあそこで学んでたからね、まだ一つ。
そうなの。
あの場で、あ、なるほどなと思ってた。うん、
いやでもね、やっぱりね、あのみんなで守るべきものがあるからね、慌てるんだと思うんだよ。連絡もみんなするじゃん、 安否の確認なんて僕ら一切してないんですよ。
そう
だからこれダメなんだよ多分。人として、
人としてって語ったら負けですよ、もう。
そうかな、
僕としてだよね、だから常に。
でも最終的に誰からも信頼されなくなると思うんだよね、こういうタイプ。
いやいや、信頼はされるでしょ。
そうかな、うん、いや怪しいもんだよ、実際してないもんね、安否確認とかね。まあ、僕はツイッターのところでちょろちょろ、なんかちょろちょろいじったりはしてましたけど、
うん、携帯すらあんまり開いてない、
うん、連絡も来てもないの。
来てないよ。
あ、来てないよ、
うん、
じゃあいっか、
うんうん。まあ、頼りがないのがね、いい頼りということですよ。こういう時にこそそういうことでしょ。
そうだね、ああそうだね、うん。まあまあそんな感じで5分経ちましたが、
はい、
じゃあやっていきましょう。
はい、
う
ん、やりましょう。
チェンジ最強眉毛の裏に、
あー、はい、始まりました。
始まりました、はい、第28回チェンジ最強眉毛の裏に、はい、テーマ
デビルマン
実写版
ということで、今のね
見てない人にはさっぱり分からない、
さっぱりわからない、
結構似てましたよ。これ主人公がね、あるシーンで雄たけびを上げるシーンなんですけど、
もうね、うん、意味わかんない。えって思うの、最初見た時
びっくりしたね。
そう、何の表現って思った。
これはだから2004年公開のね、
はい、
デビルマン、永井豪原作漫画の実写映画化、満を持しての、
うん、
映画化、
はい、
7年前ですか、今からされたわけですよ。まあ伝説級のダサ作中のダサ作が生まれたと、
うん、
すごい話題になりましたね当時ね。
そうなん
で、僕たち今回それを取り扱うということで初めてお互い見てきたんです
けど、見た、俺もっと昔の作品だと思ってた。
ああ、
酷評されるから、昔で技術力が足りな
く
て CG 使えるじゃん。あ、その時代
たった7年前です、
うん、
つい最近ですよ、
はい、
まあすごかったね、
すごかった、
衝撃だったね、
衝撃。
まさに
俺見た、俺の気持ちだよ、うん、あー見た俺が、
うん、ほとんどそうでしょうね、うん、ほとんどの人が。
でも何箇所か笑ったもんね、本当、うん、結構本気で。
いや、これはかなり喋ることたくさんあるぞということで、うん、テーマトークの方でね、はい、やっていきたいと思いますので、はい、お楽しみにということで、先週はね、どうもありがとうございました。
いえいえ、
僕の留守の中、
そうですね、
あのゲスト青山くんと
ヒロイくんで
一緒にトイストーリー3をね、
はい、
やってもらって、途中であの録音の、
はい、そうなんですよ、
機材の関係で切れちゃった
の、いい話がね3つ残ってたんですよ、皆さん
でしたけども、
はい、
うん、しょうがないね、はい、そういうこともありますわ、ちょっと短めになっちゃいましたけども、そこそこ、まあ、あの聞いて僕としては面白かったですけど、
あ、そうですか、
ありがとうございましたということで、火曜担当北でございます、
はい、あ、日曜担当中でございます、
はい、今回はね、
はい、
また金曜収録、また僕の都合により金曜収録なんですけども、
はい、
さっきもねネットラジ限定オープニングでは言いましたけど、
はい、
地震ですよ、地震、どでけえのが来ましたね、
でかい、
びっくりしたね、
軽いパニック
、うん、街中がパニックですよ、
最初の、まあ、3段階ぐらいまではおーおーおーぐらいだったけど、
うん、4
段階ぐらいから、あ、これリアルなやつだ、リアルなやつ
だ、リアルなやつ来ましたね、震源地は宮城県の方で、
はい、
東北の方で震度7を確認したということで、東北の方心配ですけども、
そうです、
こっちも震度5弱か、
うん、
今までね初めて震度5以上は体感したのは初めてでしたけども、
はい、
僕ら思った以上に冷静ということで、
銀英伝の時のヤンウェンで思い出させていただければ、
なんかもうちょっとね、
そう、もうテンパるかと思って
テンパるのかなと思ったら、周りが慌てれば慌てるほど冷静になるんだよね、
そう、
なんなのかねあれは、
うん、
みんな慌
てて、ね、みんなちょっとあのこれは机の下に隠れた方がいいんじゃないかとかね、
アクションをね、
そうやってたんだけど、
動画撮ってましたからね、
そう、iPhone で動画撮ってたし、
俺はこれはちょっと動画を撮った方がいいのかなと思って、
俺はいや頭隠すも何も上に何もないだろうと、
うん、
思ってて、
天井落ちてきたら終わりだろ
うと、
うん、そうなんだよね、うん、だからどっちが正しいのかなっていう話はさっきもしましたけどもね、う
ん、でもそんなあの変な行動は取ってないじゃん、
うん、
言っても、
うん、迷惑かけることはしてない、
そ
う
そ
う
そう、うん、地震の中いきなりエレベーターに乗り込むとかバカなことはしないじゃん、
うん、全然そうだしてない、うん、
だからまあ、
一応自分たちの安全は確保してましたから、ね、
確保してた
ね、うん、いや今頃どうなってるんでしょうかね、この放送が載ってる頃には、うん、1日経ったわけですけど、
そうですね、
いや心配ですけどもね、
はい、
地震怖いですねと、
地震怖い
から、まあ2週間ぶりですよ僕の方
は、はい、
何をしていたかと言いますとね、うん、中山君は言ってくれたと思うけど、はい、タイ旅行の方に、
そう、
タイ旅行行ってきまして、
うん、
そのお話が今回は満載でございます、
そう2時間喋るみたいなから
まあすごかったですよ、
うん
うん、何から行こうかね、あの最後に僕と会ったのはいつでしたっけ、 旅行の前日か。
そう、前日。
あの、変圧器を買いに行ったんだね。うん、タイの方は確か電圧がだいぶ日本と違って、200、はい、倍ぐらい高いんだよ。うん、だから、変圧器を使わないと、はい、iPhone の充電器が使えない。
濃すぎるんだよ。濃すぎる。
濃すぎるって
濃すぎてね。
あの電流のね、濃さの話ね。だから、変圧器を買いに行こうっつって、はい、中野くんの家の近くの、あれは山田電機かどっかで買ったんだね。うん、2、3000円かけて、変圧器と変換器。うん、で、そこで、最後に分かれたのか、うん、機材を渡して、うん、じゃあまた再来週っつって、
うん、俺は図書館に行ってくる
で、あの後ですよ、もうそこから始まってます、ストーリーは、は
い、ストーリー始まって
ストーリーはそこから始まってます。まずまあ歩いて新松戸駅まで、ここまでね、うん、行きますよ、はい、でじゃあそろそろ、幕張の方目指して電車乗って帰ろうと思って待ってたら、はい、着信があったわけですね、うん、ブルルルと iPhone の、うん、でパッと見たら、うん、まあ、小川原敦史と、今回の旅行のね、はい、発起人でもある小川原くんから電話がありまして、はい、お、岡から電話だ、なんだろうと思ってピッと出たら、うん、もしもしと言ったら、もしもしと、うん、なんかすごいこうテンション低いんですよ、電話の向こうの彼が。で、あ、何、どうしたのどうしたのって、今ちょっと電車乗るところなんだけど、あとでいいって言ったら、いや今じゃなきゃダメだって言われて、
う
ん、
あ、そう、
おお、なんだ、緊急の、ひょっとして緊急の事態なのかと聞いたら、うん、緊急事態が発生したって言われて、ほう、え、何、どうしたのって言ったら、いやちょっと旅行、今回の旅行の、うん、あの根幹に関わる部分、
うん、
に関わるね、うん、大変な事態が起きましたって言われて、うん、なんだもったいぶらずに言えよと言ったら、うん、あの大学の方から先ほどね、うん、名古屋の、うん、大学の方から連絡があって、うん、このままじゃ卒業できないと、
え、
いう知らせが
単位
入りまして、単位がなんか1個だけ足りてなかったということが発覚したんだと、はい、出発12時間前に、うん、これはまずいと、うんうん、旅行なんか行ってる場合じゃねえと、うん、今から名古屋に戻って課題を提出して、うん、なんとかしないと俺の卒業が危ぶまれると言い出したわけですよ、うん、あ、それ大変だねと、うん、でも旅行に関しては全部小原君に今回一任してたわけ
よ、う
ん、ホテルの手配から、うん、ガイドやら、うん、だから僕ら何にも予備知識入れてなかったの今回、うん、タイに関するどこに泊まるかも、うん、どうやってプーケットに行くとかも全然知らなかったの、うん、俺と江藤さんもう一人のね、うん、友達は。だからじゃあお前旅行今回中止かと言ったら、うん、いやそれはいかんだろうって言われて、
うん、
え、じゃあどういうことだって言ったら、うん、向こうで会おうって言い出して
、
マジっすよこれ、
嘘、
と、
ああ
、え、だって、え、向こうで会うも何も俺らだって全然知らないよと、
うん、
向こうに飛行機乗るはいいけど、うん、空港着いた後どこに行けばいいかもわからないし、うん、そんなの無理だよって言ったら、うん、いやちょっと今俺が必死にしおりを作ってるから、うん、もう2時間待ってくれって言われて手作りのね、しおりを作ってるから、うん、それが完成したら渡しに行くから、うん、とりあえず江藤さんと一緒にうちで待機しててくれって言われたわけよ、うん、しょうがねえから分かったっつって一応旅のね準備はしてあったから、うん、江藤さんと合流して家で待ってたら、うん、まあ、彼が来たわけですよ、8時半ごろ、うん、約束の30分遅れて、
うん、
でね、まあ、いろいろあってすまないと、うん、とりあえずこれが今回の旅において絶対に必要な、うん、なくしてはならない地球の歩き方ってまず渡されて、地球の歩き方バンコクを、
うん、
であと、まあ、例のしおりですよ、
うん、
旅のしおり、うん、な紙を切り取って作ったような簡単なやつ、うん、で渡されたんだけど、なんだっけな、3枚ぐらいしかないのね、それが
しおりが3枚つ、うん、3枚つづり
で1枚につきその1日分なのよ。
おー、すごいね、
うん、でもあれお前これ3枚しかねえじゃんと、
うん、
3枚目以降はどうなってんだって言ったら、
う
ん、いやそれは作ってないってわけ。旅行は一応2に行って8に帰ってきたから、うん、6泊7日、うん、ぐらいだったのかな、うん、だからお前これは残りの3日4日をどうするんだと言ったら、うん、いやそれは心配ないと、
うん、
なぜなら俺がいるはずだからって言うわけ。
はぁ、
だから合流するわけ、3日目に合流しようっていう彼の魂胆で、必ず3日目には俺がいるから絶対に大丈夫だと、その先のしおりは俺だみたいな。
う
でもさ、出発すらできねえやつとさ、3日目合流できるわけがないじゃん。
うん、
そこはお前、いや、無理だと思うよと。
うん、
3日目以降もしおりがないと俺らは心配で行けないよっていう話にもなったんだけど、うん、いや、これで行ってもらうって言われて。
うん、もう行けと。
もうこれしかないから、うん、もうこの後作れないから、時間がないから、うん、これで行ってくださいって言われて、うん、行きましたよ、頑張って。うん、ちょっと2人で。
うん、
成田空港朝5時半頃のバス出て、うん、で空港何時発だったか結構朝早い便で乗って、うん、バンコク乗り、うん、でまたそのねしおりがね今手元にないのがね本当惜しいんですけど、うん、まあいい加減なのね、うん、そのね1日目はまだいいの、
うん、
そのほとんど移動して、うん、バスに乗って、
うん、
ホテルに泊まるっていうだけのことだ、
うん、
で2日目はちょっと100キロぐらいねバンコクから離れたところに、うん、ちょっと田舎の方に行って、うん、 あの水上市場っていう名物見て、でホタルツアーを楽しむっていういろいろねイベント盛りだくさんなわけよ、
うん、
だけどもうその周辺になってくると、うん、載ってないの地図が、地球の歩き方バンコクにすら。
おう、
で一応彼の手書きの地図があるわけ、ホテルの位置のまあいい加減なの川がここにあって多分この辺みたいな川沿いにずっと歩いていけば赤い屋根の建物がある、それがホテルみたいなさ、お前赤い屋根の建物なんて腐るほどあるっちゅうにみたいなね話で、そんだどんどんねそのしおりのねクオリティも下がっていくの、
うん、
1日目2日目ごとに。もう3日目のひどかったよ。なんだっけ、最後の3日目の最後のね文章がね、
あ2日目ホテルには行けたわけ、
いや最終的になんとかなったんだけどね、
うん
うん、3日目のねあの最後の文章がね、17時にホテル、そこで小ヶ原と合流しましょうって書いてそれがそのしおりの最後の文章、まあ、とりあえず1日目は、うん、空港着いて、うん、で割とねトントンと行ったわけ、
うん、
バス乗ってカオさんっていうね繁華街があって、
はいはい、
カオさん通りってところまでバスで行って、うん、でホテルすぐ近くにあったからチェックインして、うん、飯も食って、
うん、
まあ、普通に楽しめたね、うん、2人旅、
うん、
で2日目が、あ移動ですよ、100キロ近くの、
うん、
でここがやっぱ大変だったね。
何で移動するわけですか。
あのね、なんつったらいいんだろうな、の10人ぐらいが乗れるワゴン車が、バス代わりというか、うん、ワゴン車
屋根がついてる
みたいな、いやワゴン車、
ワゴン車
の、うん、ここにいくらかお金払って移動してもらうみたいな、まとめて、うん、それに乗ってガーッと一気に移動するんだけど、うん、そのねホテルの場所が大変だった。うん、その水上市場にまずどうやって行けばいいのかも結構分かんないのよ、
うん、
あのでしおり見るとさ、うん、なんとか行くとかさ、そういうレベルなのよ。
は
あいやマジよ、
それだって2時間かけなくても作れるじゃんそしたら
まあ相当ねテンパってたと思うんだけどね、うん、彼もね、ソンっていうだっけなに乗って、
うん、
頑張ってここまでアムパワーまで行って、うん、ホテルにチェックインし、夜はホタルツアーを楽しむみたいな、そんなざっくりよ。で、あの地球の歩き方も一応その乗ってるわけ、水上市場への行き方みたいな、それもねかなり雑なのよ。なんとか行きのバスに乗って、でバスもバス停っていうのがちゃんとないの、ボタンを押すとその場で止めてくれるの。だからなんだっけな、一つ目の、運河を渡るための橋を渡った一つ目の小さな交差点で降りるっていうとか、そんなレベル、地球の歩き方、
うん、
だとりあえずそんな感じで降りて、
しかもそれ以上乗せようがないよね、でも書きようがないよね
なんか目印がね、うん、あったりすればいいんだけど、ま、降りて、うん、もう地図がないから、うん、全然分かんなくて、もう頼りになるのは iPhone に搭載されてるコンパス機能のみですよ、うん、とりあえず北に行こうとか、もうドラクエ感覚だよね、うん、とりあえず南に行ってみようとか、かなりそこでさまよって、うん、で現地にもね一応あの大きいマップがあるんだけど、うん、これもね結構雑なのよ、うん、Google マップと照らし合わせてみても、うん、全然合わないの、
うん、
で Google マップもねあれなのよ、あの事前に旅行に行く前に、
うん、ああ画像データ
画像で撮っといたやつだから移動できないのよ、
はいはい、
縮小もできないの拡大も。じゃそれを頼りに頑張って江藤さんと推理しながら 2,3 時間かけていろいろ歩いてホテルにはたどり着いたんだよね、
うん
うん、でホテルの人に笑われたもん。
なんで
だから、え歩きで来たのみたいな普通はこう大きい道路から車でみんな来るんだよ、うん、うちらは裏の道から歩いてきたから、
うん、
爆笑だよねホテルの人、うん、変なアジア人がやってきたぞとでも
日本語喋れる方で、
いやもう英語日本語なんか通用しない、うん、英語もねかなりねなまってんのね、
あそう
向こうの人の英語は語尾がこうない感じ。
お
例えば I like you が、うん、I like you みたいになる、
あ、う
ん、くがないから分かんないみたいな、そんなレベルで。でもホテルの人はそこそこできるからね、英語がちゃんと。
来たらもう北原が喋るわけ、そう江藤さんが喋るわけだ
ろ。いやもうなんか2人とも適当な感じで、
うん、
ちゃんとした英語なんて喋っても分かんないもん、
うん、
だからおー two person yes みたいな、そんなノリで入ってさ、なんとかチェックインできて、
うん、
まあ、チェックインで終わりだよねその日はね。
まあね、
ホタルツアーとかやってる場合じゃない、
うん
うん、で面白かったのがね、タイの、ね、ホテルってね大抵ね Wi-Fi があるんですよ。
へ
ー。でインターネット使いたいっていうと、
うん、
あのログインのパスワードと ID が書かれた紙切れを持ってきてくれて、うん、これで使えよって言われて、うん、それ使って iPhone で入れるとインターネットできちゃうの、ただで。 だそれで小川君ともメールでちょっとやり取りしたりして、うん、2日目はスカイプでやり取りをしまして、うん、なんとか着いたよと、うん、お前なんだあの地図はバカ野郎と、うん、何が川沿いに歩いていけば赤い建物があるだと、途中でないのよ道が川沿いに歩いたんだけど、うん、すごい愚痴をこぼしてね、うん、まあとりあえず無事着いたから、うん、あとは明日ね、うん、現地時間17時に君と会うだけだよっつって、うん、で会えることを祈ってるよっていう、うん、まあ、電話切ってさ、うん、その日は寝て、うん、でまた朝起きて100キロ近くバーッと走ってね、うん、何のために俺たちは移動したんだろうなっていうさ、うん、ホテルも水上市場も見てないわけですよホテルに泊まるためだけに100キロ移動して歩き回ったっていうね、うん、で戻ってきて、うん、でバンコクで、バンコクのね結構都心の方行ったのかな3日目は2人で、もうかなりねあの都会ですよ、渋谷原宿レベルの、うん、すんごいビルいっぱい建ってて、
でかいね、
日本のなんだ電化製品とかもいっぱい売ってて、うん、そんなところブラブラブラブラして、でもうホテルの位置も簡単だったから、うん、すぐ分かったから、うん、割とパッと移動して、うん、もう4時ぐらいには着いたわけですよ、ホテルに。すげえいいホテルだねなんて言いながら1時間ぐらいぼっとしてて、まあ、約束が5時だったから、うん、とりあえずじゃあ5時過ぎたら、うん、下のロビーでね、うん、待とうっつって、うん、あそうだスカイプでねその前日話した時に、うん、どうもやっぱ5時は厳しいかもしれないって、うん、小川君が言い出して、うん、6時にしよう集合時間、うん、6時には絶対間に合うから、うん、6時で、会いましょうっていう話になったのに、ね、で5時ちょっと過ぎたぐらいに下に降りて、うん、でまあ待ってたわけですよ、うん、まあ6時前には来るでしょうと言って、うん、でまあ5時20分ごろ、まあ、来ないですよね、うんうん、で5時また10分ぐらい経って半になっても来ない、うん、40分になっても来ないと、うん、50分にも来ても来ない、うん、6時過ぎました、うん、来ません、うん、これはさすがにもうどうしようもないと、うん、いうことでフロントに書き置きを残してね、うん、あの To 小川原敦史つって、うん、僕たちはマッサージに行ってきますので、はい、あのもしこの紙を見たら、うん、7時半8時ぐらいに戻りますから、うん、フロントに行ってくださいっていう書き置きを残して、うん、フロントの兄ちゃんに変ななんか薄汚いアジア人が来たら渡してくれと言って渡して、で僕らマッサージ体式マッサージすごかったよ。
そうそう、
うん、あの日本円にしていくらかな1000円ぐらいで1時間がっつり部屋でやってもらって、で8時過ぎぐらい戻ったら、まあ、案の定小川原敦がいましてようやくそこで、うん、合流はできたんですね。いやよかったよかったと感動のご対面ですよ。でその後にまあ、もう8時半ぐらいになってたから、うん、とりあえず晩飯食おうという話になって、うん、まあ、僕らとしてはね近くで適当の店に入って、うん、タイ料理食えればよかったなと思ってたんだけど、うん、まあ、小原君の中にはもうすでにプランがありまして、うん、今日は、タイ風すき焼きを食べに行きますと言い出して、うん、タイすき、うん、美味しいなんかその、ね、タイのちょっと有名な
お店がある
わけだ、うん、MK っていう、うん、チェーン展開してるファミレスっぽいそのタイすき料理屋があって、うん、そこに食べに行きましょうって言い出して、うん、ああ分かった分かったと、で場所は分かってるのねって言ったらもう完璧だと言うから、うん、だからまあ彼に従って、
まあ、ついていく、
うん、最寄り駅からまあ3駅ぐらい地下鉄乗って移動して、うん、じゃあ食べましょうと言って行ったんだけど、うん、まあ1時間あるけど2時間あるけど見つからない
わ
あMK がまあ見つからない、うんうん、どうなってんのということで、うん、あのいろんな人にこう聞いて回るわけ岡が、うん、現地の人に、うん、で彼は英語で話しかけるわけ、うん、エクスキューズミーと、うん、MK はどれだということを言うんだけど、うん、伝わってないんだよね旗から見てて、うん、その英語が、うん、相手には、うん、相手は多分そのタイ好き美味しい店ありませんかぐらいのことを聞いてるんだろうなと、
うん、
いうにしか多分思ってないのよ、聞こえてないのよ。
なるほどね、
うん、でも小川君は 100% 自分の英語が伝わってると思い込んでるから、うん、あっちとかって指さされると、うん、あっちに MK があるんだと、うん、解釈してそっちの方歩いてちゃうよ、うん、そんなことを繰り返してるから、うん、いつまでたっても見つからないわけよ MK が、うん、で最終的にね、はめてな、その辺のビルの掃除してるおばちゃんとかになんか教えてもらったりして、うん、で見つかったんだよようやく、
うん
うん、したら閉まってたってもうそこで意気消沈ですよね、はい、その日の晩飯はね、ねインドカレーでしたまあそんなこんなで3日目が終わり、うん、4日目がね、
はい、
プーケットとリゾート地ですね、
はいはい、
よくあの新婚旅行なんかで行かれる
プーケットね、
そこにもう朝一で移動と、うん、なんでそんな朝7時半の
飛行方向スケジュール
です、ね、なんでそんなの撮るんだというツッコミもね、もう撮っちゃったもんしょうがないから、うん、もうそれに間に合うためには朝5時にはもう出ないといけないわけですよ、ホテル。
あ、そんな遠い
の、うん、ホテルとホテルまでなんだかんだ1時間以上かかるから、うん、だから4時半ごろ僕が起きて、うん、みんな起こし、
うん、
でなんとか出発して、空港着いて4日目はね特にねあんまなかったのかな、移動しただけだから、
うん
うん、で 1日目2日目3日目ってこうホテルの宿泊費がだんだん上がってってたのね。
グレードがね、
グレードアップしてたの、うん、クオリティも上がってって、うん、で最初のところがいくらぐらいだったっけ、2、3000円ぐらいで、うん、2日目が4000円で3日目が5000円ぐらいで、うん、で4日目のプーケットが連泊したんですけど、うん、2泊1泊1万円ですよ、
お
現地で、
うん、
それはねすごいとこだったね、
うん、
もうザ高級ホテルっていう、
あそう、
うん、バカでかいところで、もう目の前がビーチなのよ、片ビーチ、
うん、
それがね綺麗だったね、やっぱり、うん、
泳いだ
テンション上がったわ、あのよくテレビで見かけるようなあのエメラルドブルーの、エメラルドグリーン、あらすごかったね、あそこがピークですよね
ピーク早いな結構
いやピーク次の日かな、まあ、その日はホテル着いて、うん、ちょっとビーチで遊び、うん、移動して飯食って終わってたから平和に終わったね割とね、
うん
うん、まあ、本当に細かいことを言っていくと、うん、もう要所要所で小川君はやらかしてますよ、うん、だから多分こっちだって言うと右だって言うと左だったりとか、
うん、
もう見事に真逆の方向に歩いて、
ね、二択を果たすわけ
だ。あ、だから4日目のプーケットタウンでもそうですよ、空港から、うん、そのプーケットのなんていうの、中心地のプーケットタウンっていうところまで移動して、
うん、
でそこのバス停のね、
うん、
近くには何もないわけ、あんまり店が、
はい、
観光客が見るような、でその地球の歩き方によるとちょっと行くと、あっちの方にちょっと行くと割と観光客が買い物できるようなあの建物がいっぱいあるから、
はい、
そっちに行こうって、
うん、
まあ、ついてったら、まあ、あるけど出てこない、
そん
な
に。
おかしいね、つって、よく俺がパッと地図を見たら、まあまあ、やっぱり西に行かなきゃいけないところ東に行ってるんだね。すごいなと思ったね。うん。もうそれの連続だよね。
連続。
うん。本当に今すごい省略して行ってるけど、だから、小川君が、旗を持ってるときね、先頭にいるときはもう常にそうですよ。本当に。びっくりするわ、
一番には向いてなかったんだ。
だからね、本当ね、だからそもそも言い忘れたけど、うん、なんでその3日目のね、
うん、
合流の時も遅れたかっていうと、うん、なんだっけな、バスでね、俺たちみたいに来ればよかったのに、うん、なんか金をケチったのかなんか知んないけど、うん、現地の人しか乗らねえような、
うん、
安い乗り合いのバスに乗ろうとしたらしくて、
うん、
そこで全然英語が通じなくて、
うん、
時間がかかったって彼は言ってたんだけど、じゃバスでいいじゃねえかよとか思うんだけどね、
うん、
うん、とね、ほんと5、もう10回ぐらいね、後ろ蹴り飛ばしたくなったからね、歩いてて。それで、4日目飯食って終わって、5日目はスキューバダイビングを、うん、念願のね。
あら、
僕がこれがピークだった。
やったわけ？
うん、スキューバダイビングやりました。
はい、
これ面白かったね。
最高だったよね。これ
最高でしたね。船で、
うん、
他のね、ツアー客とかと一緒にまとまってバーっと。
うん、
なんだっけな、ラチャヤイ島っていうところまで、ね、1時間ぐらいかけてバーっと移動して、
はい、
そこでやるんですけど、うん、これは面白かったね、うん、ザ・スキューバですよ、
いい、ね、
テレビで見たあの感じ、
そう、
意外とねできるんだね、全く未経験だもん、うん、最初はちょっと戸惑ったけども、1回や2回やったんですけど合計で、うん、2回目はもうかなり自由に
泳げて、ポンプとか重くなかった、
重い、うん、楽しいねあれはね、
日本だとあれですよね、ライセンスないとできないんですよね、確か
に、あ、そうなの、
うん、
体験もできないの、
確かなんか、
あ、そうなの、
なんかやって、
うん、
なんか取るんだよ確か、
ライセンス目的じゃないとダメなの、
いや、じゃあライセンスを取らないと、なんか許
可、ライセンスはどうやって取るの、
なんかその訓練場面があるみたいな、
あ、そうなの、
うん、
いや、あれはもう一回やりたいね、すごい面白かった、あの日本人がやってる会社の、
はいはいはいはい、
なんつうのパックみたいなやつで、
うん、
行ったから面白かったね、あそこでもね、その船でまあ行くわけですよ、
うん、
ラチャヤイ島まで、
うん、
で一応船酔い用のね薬を用意しててくれて、
はい、
1人1個ずつで俺と小川飲んだんだけど、うん、江藤さんはいや僕は全然船平気ですからいいですっつって、うん、飲まなかったら見事に酔ったっていう、
うん、どうしてた、
グロッ、いや戻すまでいかなかったけど相当グロッキー、あの江藤がね、
うん、
昼飯を食わなかったからね、
嘘
すごいでしょ、
はい、
うん、まあ、スキューバー面白かったな、
スキューバー面白いだろうな、
スキューバー面白かった、で帰ってきて2時間ぐらいまあ寝て、
うん、
でプーケットのなんだっけな、繁華街みたいなところに、
はい、
じゃあちょっと夜は移動して、
うん、
そこで念願のね、
うん、
MK がまたあったから、
はい、
MK でタイスキューを食べ、
うん、どう、美味しかった、やっぱり、
あ、美味しかった、美味しかった、
あ、そう、
なんかね、タレがこうあって、
うん、
そのタレにちょっとつけて食べるんだけどね、
うん、
まあ、パクチーやら辛いものが結構入ってる、
うん、
甘辛な感じで、
うんうん
うん、美味しかったね、最後雑炊作ってもらっちゃったりして、
いいね、
雑炊をやるのはなんかね 日本人だけなのかな、うん、なんか周りの人が結構もの珍しそうに
そ
ちらの見てて、うん、指さしたりしてて、うん、あれはなんだみたいなことを聞いてるの店員に、
うん
うん、面白かったぞ。
That is 雑炊
分かってんじゃん、うん、で食って、はい、それでね、あすごい通りがあるんだよまた、うん、もう歌舞伎町みたいなところが、
はいはい、
もう観光客向けのもう
でかい通りだ、
うん、もうさなんていうのバーばっかりみたいな、
あバーばっかり、
うん、なんかねピンポンゴーゴーバーっていうと、まあ、ゴーゴーバーっていうのはストリップショー見ながら、うん、お酒飲みやるやつで、うん、ピンポンショーっていうのはなんかね、うん、ちょっとだいぶえぐい方のなんていうのえぐい方のえぐい方のアダルティなショーを見ながら酒を飲むみたいな、ちょっと危ない
えぐい方って分かんないですけどね、
うん、ちょっと具体的にあんま言えないようなバナナをみたいな
、うん、ああそう
バナナを出したり入れたりみたいなのを楽しむショーらしいんですけど、それはさすがに俺らいいだろうと、うん、そこまでアブノーマルなのは、うん、って割とまあ普通のとこ入って、
普通のストリップのとこ入って、
あのね、なんていうの屋台みたいな
屋台
感じかな、うん、
どこでストリップすんだ、
いやいやストリップじゃなくてなんかその女の店員さんとちょっとゲーム遊んで、うん、ジェンガみたいなのやったりしてとか、うん、まあ、それ負けて怒らされたんですけどね飲み代を
キャバクラみたいなやつ
でね、うん、あそこでね、はい、お土産屋に入ってうろちょろしてたら、うん、江藤さんがやらかしましたね、
あ江藤がやらか
し、江藤がやらかしました、はい、象の置物がいっぱいあるんですよ、
はい、
タイの方って、
うん、
で
神のみたいなね、
うん、こんくらいのちっこい手のひらサイズの、はい、あれ 木なのかな、ちょっと 木じゃないな、なんだろう、
木っぽい、
木っぽいんだけど割れやすそうな、うん、材質の像がこういっぱい並んでる棚の反対側のね、うん、なんかお土産を江藤さんがちょっと見たかったのかなか知んないんだけど、うん、そっちの方向きながらちょっとしゃがんだんですよ、
うん、
いやこれいいなとかなんか言いながらしゃがんで立ち上がった瞬間に後ろにあったその大量の象の置物の棚にガーンって荷物をぶつけまして、うん、大量に象がボロボロボロボロボロと棚から落ち、
ああ
象が5、6匹大破ですよ鼻がもげ耳がもげと、あーっつってもちろん弁償ですよね金なし江藤が、うん、あーっつってゴロゴロゴロゴロ俺ら爆笑ですよ500バーツ近く弁償させられて、
500バーツってどれぐらいのあれ
ですか、まあ1500、600円ぐらいのところですかね、もう相当ブルーになってましたねあれ面白かった、申し訳ないけど、
うん、いや1500円でこんだけの笑いがね、うん、買えたと思えば安いですよ
あのちなみにそのボロボロになった像は引き取ってませんでしたからね、いらねえっつってでその後にさっきの言ったバーに行ってね、うん、チャンネーとなんかジェンガ遊んだりして、うん、でいろいろあって終わったのかな、うん、2日目は。でその日の晩ですよ、
はい、
僕体調崩しまして、
あそう
見事に急にお腹痛くなっちゃって、うん、もう下痢ね、うん、ウォーターですよ、
ウォーター
状態、
わら
わらどんどんどんどんひどくなる、
あそう、
うん、一応ねその薬を持ってったわけ、
あ下痢
止め風邪用と、
うん、
鎮痛剤と、うん、あと整腸剤みたいなやつ、腸を整える、
すごいね、
一応ね
しっかりしてるわ、
一応、うん、で毎回飲んでたわけその整腸剤を、
うん、
食後に、
うん、
でこれ絶対調子いいよと、実際2日間は最初の2日ね、うん、すごい調子よかった、
あそう
もうすぐ寝れるしすぐ起きられるし、うん、毎朝便はちゃんと出るし、
うん、
最高だと、
最高だ、
これ江藤さんこれ絶対飲んだ方がいいよと言ってたんだけど、うん、いや俺はいらないよと言ってて、うん、そんな絶対なくても平気だからってずっと言われてたわけ、うん、で4日目ぐらいまでずっと飲んでて、うん、確かに何もないし、うん、飲まなくても平気かなと思って、
うん、
江藤さんの言葉を信じてその日は確かに朝から飲んでなかったの、
うん、
一粒も、
うん、
そのせいなのかなんか分かんないけども、まあ、当たってね、うん、何が当たったのかは分かんないんだけど、で見事に腹を下し、胃液吐きましたもん、
うわ、
うん、これ吐か
ない、もう戻すぐらいの
うーってやるんだけど、もう胃液しか出ない、うん、ハワイ以来ですよ僕が胃液を見たのが
ちょっと黄色いね、
うん、これやばいわと思って、もう整腸剤頑張ってガー飲んで、はいはい、なんとかね、
そう
なんとか、
そう胃液分かんない方もいらっしゃいますからね、このラジオ
胃液はね辛いのよ、
グレープフルーツジュースちょっと濃い感じでした感じ、
胃液は臭いしね、ドロッとして、ね、
ドデカミン C がちょっと薄いくらい、
そう、
はい、
あれはきつい、2回目の胃液です、
胃液がね、
まあ朝にはねギリギリですよ、
うん、
ギリギリ病院行かないぐらいには回復
できる
んだけども、もう疲れちゃって移動はほとんどしなかったかな、うん、さっき言ったプーケットタウンの方に行ってまたマッサージをちょっと受けたぐらいだったんだけども、うん、あね、やっぱね小原くんとねいるとね彼はやっぱ人はいいじゃない、 そう、方向感覚はないけど、うん、人はいいからいろんな人がね話しかけてくるんですよ、現地の人とか、
うん、
で仲良くなるんだよね、
うん、
でたまたまそういう人に限って日本人だったりとか、
うん、
日本語詳しいタイ人だったりするわけで、その日も朝起きて、でホテルをチェックアウトするのが12時だったんですけど、うん、そのホテルに一応日本人スタッフが常に滞在してるっていう情報は事前に仕入れてたから、
うん、
その人にどこに行けば面白いこと
があるか
聞いてみようっていう話になって、ロビーに行って、う
ん、
エクスキューズミーと、
はい、
ここにジャパニーズ の従業員がいるからその人と話がしたいんだみたいなこと言ってたら、なんかどうもその人がまだ来てなかったらしいの。
あ、はい、
あそうなんだみたいな話をしてたら、隣でねなんかアジア系の人がずっとこっち見てて、
うんうん、
でなんだろうと思ったら、実はその人が半年前までそこで働いてた日本人の人で、うん、私働いてたんですよって言われて、いろいろその人に情報を聞いて、プ、
うん、
ーケットタウンのここがいいですよって言われて、
うん、
その人のところに行ったわけね、
うん、
で、まあ、マッサージ受けて、
うん、
で帰ろうとしたら雨がすごい降ってきちゃって、
うん、
スコール
スコールだ、
いわゆる
通り雨ね、
もうすごいよ、それこそこんなの見たことないっていうぐらいバーッ、
あーそうなんだ、もうすぐ上がるっていうよね、
一気に降ってきて、
うん、
これはちょっと傘もないし出歩けないから、ちょっとマッサージ屋さんでね、もうマッサージ終わったけど待たせてくださいって言って待たせてもらってたら、なんかそのマッサージ屋のオーナーのなんかね家族なのかわかんないんだけど、20代ちょっと結構若めのね、前半後半どうだろうな、なんか大学生ぐらいにも見えなくもないぐらいの男2人組がやってきて、でなんかこっちをチラチラ見てるわけ、なんだろうと思ったらマッサージ良かったみたいな、ちょっと片言の日本語で話しかけてきて、
うん、
あ日本語喋れるんだっていろいろ話してたら、うん、なんか日本語を勉強してるタイ人の人で、うん、すげえうまいのよ、
うん、
日本語が。でまた仲良くなってね、
マジっすかみたいない
やもっとうまい、もっとうまい、
もっとうまい、うん、
いやそれ普通にね美味しいと思うよぐらいので、それ最終日の1日前か、
うん、
最終日は小川君は僕たちとは違う便で、
うん、
深夜の便でバンコクから直接成田に戻るっていう予定で、
はい、
もう僕らは11時ぐらいの便で帰ってきたんですけど、
うん、
で小原君はずっとこのタイ旅行においてその2日目の僕らが見に行かなかったホタルツアーと、
うん、
もう1個はあのアユタヤ遺跡っていう、
はい、有名ですね、
タイの、はい、あの遺跡のストリートファイターのサガットステージのモデルになってるあの横たわる大仏っていうのがあって、
はいはい、
うん、それをどうしても
見たいと、
見たいっていう目的があって、うん、そのアユタヤ遺跡についていろいろ聞いたわけよ、その2人に、うん、アユタ遺跡ってどうなんですかみたいな、うん、どうも現地人からしてみたら、うん、あんま面白いところはなかったらしくて、
うん、
いやアユタヤはあんまりねおすすめしないねみたいなこと言ってたんだけど、
うん、
もう小川君は絶対行くって決めてるから、うん、すごい熱弁するわけよ、いやアユタヤは熱いみたいな、
わけわかんねえのに、わけわかんねえじゃん、
なんせサガットだからみたいなこと言い始めてストリートファイターとかなんかいろいろ言ってるわけよ、わかんねえっつうの、そんなタイの人にサガットかどうだろう言ってもっつって言ったんだけど、うん、必死になってね、いやこのストリートファイターのっていうゲーム の、うん、あのタイ人のムエタイの選手がいてみたいな話を永遠とする、
うん、
画像を見せたりして、でもまあなんかポカンとしてたね、
まあ、
何言ってんだこいつみたいな感じで、まあそんなこんなありずっと喋ってたら、まあ、雨も上がって、
うん、
でホテルになんとか帰って、
うん、
これでねどうしたんだっけな、その日の夜だ、深夜、
うん、
もう11時半ぐらいの便でバンコクに戻る、うん、飛行機、
はい、
で、ホテルから空港に移動して、飛行機に乗ってで、バンコクに深夜0時ぐらいに着いたのか、
うん、
着いてで空港のすぐ近くにホテルがあるから、
はい、
もうタクシー拾って、
うん、
もうあと寝るだけだと、
うん、
つってタクシー乗って、
うん、
でホテル行くはずだったんですけど、うん、あんまりね情報がなかったわけよ、そのホテルに関して、
うん、
その地球の歩き方にも載ってないし、
うん、
詳細な地図もないし、
うん、
でとりあえずそのホテルの名前を言うんだけど、
うん、
シンスバンエアポートスイートだったかな、
うん、
うんちゃんが、うん、あのタクシーのね、タクシーのうんちゃんに言うんだけど、
うん、
あんまりどうも分かってなかったらしくて、
うん、
とりあえず発車しようみたいな感じで発車したらいいんだけど見つからないわけね、
うん、
結構でそのうんちゃんも結構優しい人だから、うん、一回泊まって現地の人にいろいろ聞いてみたりして、
うん、
いろいろ探し回ってたら、まあ、20分ぐらいかかってようやくそれっぽいところに着いたわけ、
うん、
ああよかったよかったと思って、
うん、
でうんちゃんにお金払って荷物出してもらって、
うん、
うんちゃん見送ってありがとうねっつってでいざチェックインしようとしたら、うん、なんかそのホテルのロビーのね、
うん、
お姉さんがフロントの人がなんか What's your name とかいろいろすごい確認してくるわけよ、
うん、
一応俺の名前で取ってたから、
うん、
北原って言って、
うん、
パスポートとか見せるんだけども、うん、いやーお前様はどこの人だみたいなこと言われて、
うん、
どうもねホテルが違ったんだね、
お
名前が似てる、
うん、
違うとこだったと、
はい、
あこれは間違えたよと今話になって
Sorry みたいななるよね、
うん、 ここじゃねえって言われて、はい、まあそのホテルの人も結構親切で、うん、ちゃんとした住所をじゃあここに書いてやるから、うん、これをまたタクシーのうんちゃんに渡して、うん、行ってもらえって言われて、うん、でまあそれでタクシー呼んでもらってそのうんちゃんに渡して、うん、なんとか着いたんだね、
うん、
うん、それでもうあとは朝、次の朝起きて、うん、8時半ぐらいのバスで、
うん、
空港に行くだけだと、
うん、
もうさすがにトラブルねえだろうと思っていたら次の日の、はい、朝8時10分10 20分もうホテルをね出ようと、はい、みんな準備してあとはもうチェックアウトして、うん、バスに乗るだけっていう時になって俺の財布が見つからないと、
は
い、
あら
おかしいということになって、うん、テレビが置いてあるテーブルのところに、うん、その地球の歩き方っていうガイドブックの上に、うん、俺は間違いなくね財布を置いたはずだと、うん、それ以降触ってもいないし、うん、絶対にこのテーブルにあるはずだって言うんだけど、
うん、
ないわけね、
うん、
その地球の歩き方はともども、
う
ん、これはおかしいと思ってすごい焦ってさ頑張って自分のバッグとか探すんだけど、うん、ないわけ
ないと、
これ盗難になっちゃうんじゃないかなと思っていろいろ思ってたら、うん、まあ案の定ですね、うん、オガのバッグから出てきまして地球の歩き方ともどもね、
まあ、謎すぎる
もうそこに入りますよねタイキックが
謎すぎるでしょ、ね、で割と探してる時とか結構ぼーっとしてたでしょ、
いやなんか一応なんかいや俺は入ってないと思うけどなみたいな顔で探してたらごめんって出てきたもう丁寧ふざけんじゃねえよ、はい、うん、まあしょうがねえと、
はい、
でとりあえず空港着いて、
うん、
で小原君とはまあ別れますねそこで、はい、小原君は電車でアユタヤを目指すので、うん、じゃあ日本でまた会いましょうって別れて、はい、江藤さんと再び二人きりになりまして、はい、もうさすがにね、
うん、
だって現に1日2日目は江藤さんと二人きりだったわけですよ、
うん、
で全然トラブルもなかったから、
うん、
結局あの薬病神相手だったのということで、うん、もうこっから日本はないよねトラブルはなと思って、うん、で時間もあったからねフライトまで、うん、余裕しゃくしゃくでいろいろお土産とか買ってたわけ、うん、
はい、
でもう大体俺のお土産も買い終わって江藤さんも大体自分の買って、うん、じゃあもう出発のゲートまで行こうかって歩いてて、はい、でちょっと違うなんか試食できるね、
うん、
お土産屋があってそこでうまいねなんていろいろパクパク食べてたら、うん、なんかまた江藤さんが急におかしくなり始めて、うん、んあおかしいおかしいとなんか言い始めて、
うん、
おなんだと、
うん、
どうしたなんかお腹でも痛いのかと思ったら、
うん、
パスポートがないと
俺それは一番思ったよ一番思ったうん
パスポートないのと。だってさっき免税店だから、うん、あのカードでね買うときにパスポート見せるわけ、
うん、
あの旅券番号とかいろいろ顔写真とか、うん、とかそこで見せてしまったから、うん、そこにあるはずでしょって言うんだけど、いやないと、
うん、
おかしい、
うん、
とりあえずさっき買ったところに戻ってみようって戻っていろいろ店員さんに聞くんだけど、うん、パスポートなんとかとか言うんだけども、いやない、
うん、
でしまうところを見たって言うわけよ、うん、店員さんが、
うん、
絶対手元にあるはずだって言うんだけど、うん、ないよね、うん、もちろん俺のバッグの中にもポケットの中にもないわけです
よ。じゃあ、ごめん
そしたらすごいですからね。うん、いや、もう、出発の時間まで、なんだかんだ30分くらいしかなかったから、うん、やばいよと。
やばい。
うん。で、もう江藤さんが、もう久々だよね。江藤さんのマジテンパり。
グロッキーな。
やばい。目が違うの。やばい。どうしようどうしようどうしよう。もう聞こえないぐらいの声で。どうしようどうしようどうしよう。やばい。とか言ってるのね。
うん。
でちょっとりあえず、はい、インフォメーションのところに言って、うん、言った方がいいんじゃないかということで、はい、その辺にあの警備の人はねトランシーバー持ってるような警備の人はいっぱいいるわけよ、
うん、
インフォメーションはどこですかって言って、うん、いやあっちの方にあるよって言われて、うん、そこ行ってでうろちょろしてたらそのインフォメーションの警備の人がこっちこっちって言ってきてくれて、うん、あったんですよパスポートが。
お
多分だからどっかでお土産をうらうらしてる時に落として、うん、それをすかさずインフォメーションの誰かが拾って届けたと思うんだよね、
うん
うん、
でよかったよ
ちゃんとあって、うん、いやよかったね江藤さんつってもう、
もう悪い人だったらもう帰国できずですよ
ね
下手したら
でここでオガだったら見つからないんですよ、うん、
ああ、
うん、大使館パターンですよ江藤さんはなんだかんだでね最終的になんだかんだなんとかなるから、
うん
うん、そこでまたよかったねつってそれぐらいかな最後のイベントはそれで無事帰ってきたっていう感じですかね、うん、だいぶ喋りましたけども、うん、だいぶはしょってます細かいの言ってたら本当にいっぱいある
ああそう、
うん、
もう待機カード 4,5 発飛んでるでしょ
もうね俺がこうだからね結構疲れるんじゃないかな
俺行かなくてよかった、
うん、
俺死んでたよ
いろんなのをね想定してましたよトラブル
うん
ただ出発前にまずこんなでかいトラブルが起きるとは思わなかった
俺もそれは思わなかった
まあイベント盛りだくさんでしたでしょ、
うん、よかったね、うん、
ねそんな1週間で 帰ってきて地震ですよ。
そう
ちょっとおかしいんじゃないかな最近。
すごいね、
イベントが多すぎてちょっと引いてますよ。で明日また飛行機ですよ。
そう
私はちょっとねイベントのおかしいよね。
いいね、
ここのところ
ね分けてほしいわ。
うん、ちょっとそれぐらい何分喋ったよ。30分近く喋っちゃったんじゃない。
喋ってる、
ね、大丈夫、まあ、今回はコーナーがないからね。
そうなんですよ、
うん、ちょっと30分丸々僕の大旅行話になっちゃいましたけど大丈夫ですかね。
すごいね。
大丈夫ですか。うん、で中山くん何かありましたか今週。
ナイス
じゃあもう今回はコーナーをお休みですから、ましょう、うん、デビルマンいきますか。
デビルマン
いきますね、
はい、
実写版デビルマン。
実写版デビルマンね。
あー来ましたよこれ、はい、超問題作ね。
そう、
うん、昨日僕は友達と菊池くんと一緒に見たんですけども、
はい、僕も昨日見ました。
おお本当、
はい、
一人で見れましたあれは。僕はね一人じゃ見れなかったかもしれない。
あそう
仲間がいないとあれは見れなかったかもしれない。
俺は笑いながら見てました。
やっぱ疲れてるっていうのもあったから、うん、あんまり笑えなかったよね。
ああ
それだけもうげっそりしちゃう感じ、うん、で何回も二人で確認したもん。あと何分あと何分って、うん、わあまだこんなあるわっつって。長いよねこれ結構。しかも
2時間
ね
ぐらい、
ね、2時間必要かっていう感じです、うん、まあとりあえずちょっとあのなんだネタバレなしで見たことない人向けにね、
はい、
あらすじ説明しましょうか。
あらすじです
が、うん、あらすじというかなんだ
概要ですね、
背景、うん、
はい、概要。原作漫画の完全映画実写映画化というキャッチフレーズのもと、うん、制作費10億円ですよ。10億円つぎ込んで VFX をふんだんに用いて制作された、
はい、
当初公開は2004年5月頃を予定していたが驚異の映像をふんだんに駆使されたもう満足のいくクオリティに仕上げるぞという、ね、うん、
延期した
んだ、ね、ことを確約するんだ。確約したんだ、うん、するために10月に延期して特撮映画
確約してあれか
特撮映画テレビを手掛ける東映とアニメーション
天下の東映ですよ。
東映アニメーション、
うん、
タッグを組んで特撮シーンが制作され
これは期待しただろうね、うん、最初に聞い
た。それを T ビジュアル東映ビジュアルですよ、
うん、なんかなんだ CG の中に一瞬だけ手書きのアニメーション
劇画っぽい
ね、はい、演出入れ。あれちょっと面白かったです。
そうあれはちょっと面白かったよね、うん、で先にもうアニメによるね作画を行ってそれに従って、CG を動きつけたりとか CG カットの中に一瞬だけ手書きの絵が挿入されたりと、うん、アニメと実写の融合という新しい表現方法を試みております。
うん試みたね、
うん、
試みた、心は見た、うん、まあお話としては、
はい、
うん、僕らが前にやりました、漫画版のね
デビルマン。
デビルマンを2時間に無理やりこう
圧縮した感じ
です、ね、ギューッと、
うん、
圧縮したという感じですよね、う
ん、はい、
アスカリョウ、
はい、
それから
アスカリョウから出てくるんだ
主人公。
主人公は
不動明、
不動明
この2人がね、うん、デーモンという
デビルマンになり戦いを繰り広げる、
デーモンとデビルマンとの戦い、
はい、
そして果てはあの人類を巻き込んだハルマゲドン、
はい、
突入していくと、
うん、
でまあ漫画の何が良かったかっていうのは、うん、人間のその狂気だとか、
そう
人間の裏表っていうのはこんなにすごいんだよみたいなね、うん、ところを
もう、あともう
グロテスク、
あとスピード感ね、
うん、
漫画独特の、
そうだね、
うん、
そういうところにいいところがあったわけで、うん、ぶっちゃけその戦闘シーンとかは、
うん、
そんなにな
くて
もいいぐらいなんだよ ね、 だね、うん、正直ね、うん、だから
ただ最後の数ページのその戦闘シーンあれは凄まじいわけよ、
うん、
それだけにね、
うんうんうん、デビルマンとサタンのね、
サタン軍
の、うん、漫画版の方は僕らかなりもう
大
絶賛してます、
はい、
面白いところも笑いも含めて絶賛してますから、それは昔のねデビルマンの回を聞いていただければ伝わると思いますので、うん、はい、 そうですね、そちらの方もしよければね聞いてくださいという感じで、はい、じゃあどうしよう ね、 ね、もうこれはネタバレせずには無理だろ。
無理、
そのこの凄さを語るのは
無理、
うん
うん、
じゃあネタバレ満載でこの映画がいかに、
うん、はい、
ダメな意味ですごいかっていうのを語っていきましょうか。
そ
うですね。まずはどこからでしょうか。
まずはね、
もう最初からすごかったけどね。
最初からすごかった。
まず最初はなんだ。いっちゃん最初。
いっちゃん最初どうなんだっけ。
アキラと
そう
リョウのだからちっちゃいシーン。
あ、そうだ。
ちびっこの時のシーンから始まって、うん、なんかよくわかんない絵本を二人でパラパラ見てんだよね。うん、文字のない絵本を。でなんかデーモンがどうたらみたいな、
悪魔だと、
うん、
僕の仲間だよみたいなこと、
ちょっとあのアスカリョウがちっちゃい頃から行っちゃってるみたいな設定でね、うん、でなんか被り物二人でして、
うん、
よくわかんねえ幼少期を過ごし、
仲間になろうよみたいな、
うん、で高校生ぐらいに一気に成長してるんだけど、うん、あのアスカリョウの方はもうかなり行っちゃってる最高野郎ですね。
そう、
うん、
ただ運動神経とかもいいと、
うん、フードアンキラはちょっとダメな、
うん、
ダメなイケメンなのかどうかもよくわからない、うん、とにかくなんか中途半端な男、痩せっぽっちな、うん、で、ミキちゃんがいて、
うん、
牧村ミキちゃん、
うん、
あとは、 あ、原作だとあれか、デビルマンで途中でなるミーコが同級生の役で出てきたね、
出てきた、
いじめられっ子みたいな感じで、うん、がいて、
うん、
あとは登場人物も少ねえんだよな、
絵を描く、うん、牛久、
あれ なんていうの名前、
牛久でしょ、
牛久、
牛久じゃない、
名字が、
うん
うん、牛久に聞こえる、
そう、そう
あのアキラがね、
牛久、
牛久をねすごい探し回るシーンがあるんですよね、
そう、
そこで牛久を連呼するんですけど、
そう
牛久にしか聞こえなくて、
ね、俺牛久だと思って
た、俺もずっと牛久だと思ったね、だからあれはもともと昔、
うん、
アキラをいじめてたやつで、でそのせいでアスカに指を
切られた、
切られて、うん、でそれをアキラにつなげてもらったっていう過去を持ってる、よくわからない設定のキャラ、うん、なんだっけ、人面に食われちゃうんだっけ、
地面に食われちゃう
んですよ、うん、あの牛久を探すシーンも謎ですよ、
謎、
急にね、浜辺をバイクでアキラが走ってたと思ったら、うん、あー助けてーみたいなの聞こえてくるんだよね、でバイクを止めて、あ牛久がどっかにいると、
あ謎だよね
でなんか海のなんか海の中入ったりして、
そう、
首突っ込んだりして、うん、海中からお前あんな声が聞こえてくるわけねえだろうとか思うんだけども、探し回って、で結局なんか林の方に行くんだよね、
そう、飛んでね、
じゃあ海は何だったんだっていうぐらいで、うん、
であそこの世界の住人はみんなスルー力が高すぎる、
そうなんだよね、
そう、
うん、
まずもう学校のアスカ登場シーンね、
ー
まず車で乗りつけてくるんだけど、
オープンカーで、ね、お前花だったミツルじゃねえんだからよってあれを実写で言ったらギャグになるだろうっていうのは、誰が
誰
も明白なのに平気でやるんだね、
そう、あとあの指を切ったが札に突き出されなかったっていうところ、
ね、謎すぎるあの世界観が、うん、だああいう世界なのかも
ね
僕らの現実はちょっと違う、どこか変なっていう、うん、なんだろうね
そう
で、まあ、デーモン、まあ、最初は大体一緒じゃない、最初の流れは、
流れはね、
その飛鳥涼が
だからスピード感は半端ない、
アキラ
教室のシーンあります、いじめのシーンありますで、お前そんなとこじゃないから、
あの場面場面が全然リンクしてないというか、ぶつ切りもいいとこなんだよね、
うんうん、でいきなりてかお父さんの死に方よ、飛鳥の
博士が、
博士、
デーモンのなんかこう秘密を知
ってるというか、それも謎で
こ
れをつけろ
というか、あのヘッドギアみたいな
でまずでまずそんなものを渡されたら人はなんだこれはだろうと
普通につけるんですよね、
つける
のアキラは、でそこつけるとなんかその親父の最後のメッセージみたいなのが
見れ
てきてね、で研究所に行くとなんかドア開けるともう反デーモン化しちゃってるような親父がいて、うん、あの親父もさ、
うん、
なんか最初よく分かんなくなかった、おっきいのか、
そう、
なんかそう、人間サイズなのか 1.5 倍ぐらいあるのか、
そう
なんかよくわかんないんだよね、
うん、
なんか縮尺が、
うん、
いや、わーとかなんかアキラが言ってると、なんかこう丸っこい霊魂みたいのがニューンって出てきて、
う
ん、まあ、体を乗っ取られると、
うん、
で合体、うん、まあ、あれがアモンなんでしょうね、
そう、
漫画における合体して、うん、うーとかなんか言ってると、まあ、
デビルマンになります
。デビルマンになるという。
その後のシーンが俺が笑ったシーンだから、最初に。
あの、うーとか、なんかなってて、うん、変身したと思って、じゃあ、アスカは、リョウはどうなったんだと思って見ると、もうすでになんかね、
そう。
天使。天使みたいになっちゃってると。あ、リョウ、綺麗だな。いやみたいなね。もう、そっから
笑いの連続ですよ。その後の、ハッピーバースデー、デビルマンあそこでもう大爆笑だから。
あれは、うん、漫画を読んでても、
う
ん、ギリギリですよ、
そう、
理解できるのは、
そう、
漫画読んでない人間は
ゼロ
キングクリムゾン状態ですよ、
うん、
マジで、
うん、
ね、
うん、
説明しなきゃいけないところが、
うん、
全部抜き落ちてて、
そう、
結果だけ見せられてるみたいな、うん、だから本当に
で、
あ、マジで文化祭よねこれ、
そう、
学芸会、
その後もすごくて変身するじゃん、
デビルマン、
でデーモンが襲ってくんだよ、
はいはいはい、
ハラビラーデーモンとか言うんだけど、なんでいきなりそういうなんか、そういう精神性になったのかっていうのが、全く伝わってこないんだよ。
ねえ。ほん、だからデーモンって、何なのかも、ぶっちゃけわかんないんだよ、この映画見てると。
そう。
あの、自分だけでは、なんか寄生獣のさ、パラサイトみたいな感じになってるよね。漫画の方だと、なんだ、もう、ひたすら力だけを求める。
そう。戦闘民族みたいなね。
ね、うん、っていう、すごいわかりやすい設定だったのが、うん、こっちだと、なんかよくわからねえ存在になってんだよな。うん、それでいつの間にか戦うことになってて、
でいつの間にか滅びろデーモンだからね、
滅びろ丸々っていうのがなんかテンプレ化してるんですよね、うん、この作品の、
そう、
滅びろシレーヌ、滅びろデーモン、滅びろサタンですよ、
そう
マジで言ってますからね、この3つをね、で、まあ、戦闘シーンで、 フル CG の状態と、うん、あの半分なんだ特殊メイクでトゲとかが生えてる中途半端な状態があって、
悪党2みたいな、
で圧倒的にそっちの方が出演時間が長いんだよね。で CG じゃないからもちろんその俳優のアクションに全てがかかってるわけですけども、うん、まあ、これがまたひどいわけですよね、うん、痩せっぽっちのさ、うん、本当になんかタイ人、それこそタイ人のね、うん、人が格闘技もやったこともないような人が、うん、空手みたいな型を、
うん、やるんだけどね、
ポコポコポコポコやってるっていう、あれすげえな
あれすげえな、
あれすげえな、あれを出したっていうこと
が、うん、そう、うん、で俺の個人的な事情になるけど、うん、ロケ地ですよ、
はいはいはい、あ
のボブサップがなぜか知らないけど
ボブサップなんだよってね、あの変なさ仮面出演多いじゃない、
そう
ボブサップに始まり、うん、小林幸子、
小錦、
あとは小錦、あと鬼太郎とかさ、なんでこいつらを変なとこで使う、全然必要ないんだよね、こいつらである必要が、
そう、
しかもこいつらが出てるシーンなくても成立するんだよ、うん、特に小林幸子、
そう
まあ いやボブサップ の, あのシーンね、
そう、
要所要所でそのボブサップを通して世界が今こういう状況になってますよっていうのをナレーションベースでお送りする、
そんなのないし、まずまず、まずそういうのもないし、う
ん、
あそこ亀戸だし正直
そうなんだ、
亀戸のもう俺めっちゃ行ってたもん、あそこ、
あ、ほんと、うん、はだからロケ地もさ、
そう、あそこからパフュームが実は
生まれたの、
生まれたの、あそこでよくやってたって、
そうなんだ、うん、あのショッピングモールでしょ、うん、あと、牧村家、
はい、
それから学校、
うん、
それぐらいなんだよね、あと教会ぐらいだ、
うん、
ロケ地が
そう
この4カ所のどこかで何かが起きているという、うん、あと研究所、
うん、
ね、
研究所も謎だったけどね、
あれは
デーモンが弱い弱い、
そう、人面がさ、うん、もうデビルマンにおいて人面っていうのは超重要キャラクター、
そう、あれ謎だったよね、
あれが、まあ、ようやく出てきたと思ったら、うん、まあ、出演時間30秒ぐらいで一撃ですよね、パンチ一撃で終了だ、この映画何がしたかったの本当に、戦闘シーンを売りで行きたかったのか
分かんない、
だとしたらもうちょっとやるべきじゃない、人面と、
てか人面何があれって、あの人間も殺しちゃうみたいな葛藤があったわけじゃん、人面において、
あの要は人面っていうのは、うん、食べた人間の顔が甲羅にいっぱい出てきて、でそれを潰さないと殺せない、
そう、
そこに葛藤するんだよね、漫画の方は、でその顔、甲羅に映ってる顔の人たちは意識はあるんだけども、うん、もう死んでるから、うん、もう俺たちを殺してくれって言って、うん、泣く泣くあの女の子の顔面を潰すっていうところに感動するわけじゃない、
ああ
漫画版の方では、
うん、ゼロ、躊躇ゼロズンだね、気づいたら
牛久、
そこを映さないのって思った
いやな、もうキリがないね、キリ上げてったら、
うん、
あと小錦ですよ、先ほど言いました、
そう、
この小錦はどういうシーンで出てくるんだっけ、デーモンっていうのがもう世界的に知れ渡って、
そうで、あのデーモン対策機関みたいなのができる、
そうそう、組織ができて、うん、でみんななんかこうなんだ毒ガスのマスクつけたような連中が、うん、マシンガン、サブマシンガンいっぱい武装して、うん、でそのデーモンがなんかいっぱいいるような場所にバーって囲って、うん、
まあ、研究所ですよね、
そうだね、うん、でそこでぶっ放すわけだ、うん、であれもよく分かんなかったのが、まあ、人間の形、
うん、
もしたらデーモンがまあいっぱい走って出てくるじゃん、正面に向かって、うん、でそこに向かってまあバー撃つよね、うん、出てくるから、うん、で撃つとなんかこうデーモンの姿になって死んでいくじゃない、
うん、
あ何あれなんであんなみんな撃たれに走っていくのか、ね、戦わないのか、
そう
デーモン弱いってことだよね、
弱い
つまりね、うん、マシンガンで死んじゃうんだ
よ、そうだよ、
でなんかパパパやられてたら小錦がなんか急に出てきて、
デーモンバザ
ーってはぁと、あれはどういう意味なの、あれ小錦はデーモンなのね、まず
デーモンだね、
うん、でデーモン万歳ってどういうことなの、
もうこれからデーモンの時代が始まるぞっていう、
俺が死んでもデーモンまだまだいるよと、
そういう
ものなんだね、あの世界のデーモンっていう、
そうなんだよ、
うん、
もっとやり合ってる
よ、ね、全然わかんないんだよね、うん、何がしたいのか、
でアスカも
そう、そのシーンでアスカとね、アキラが見てるわけですよ、う
ん、アスカも謎だからね、
いやこいつが一番わかんないよ、うん、
いきなり銃持ってるからまず、うん、まず第一段階として、
であいつは要はサタンなわけでしょ、
うん、
サタンでやればいいんじゃないのっていうのに論が死んだけど、なんかねちっこいウージーみたいな二丁拳銃みたいな感じで持ってってバーって
撃って殺すと
倒していくんだね、うん、人間たちを、
でその次のシーンで長い号が出てくると、
長井豪の仮面、長井豪もさ、
なんでって思った、
なんでこれを OK したのかね、丸くなっちゃったのかね、分からないね。だってあの漫画を描いた作者がこれ OK 出すと俺とても思えない、
思えない。
10億積まれても OK しないと思うんだよね、当時のね長井豪だったら、人間は年を取るとやっぱ変わるんですかね、
変わる
ね、寛大になるんですかね、あとシレーヌね、
謎だったな、
シレーヌもわけわかんなかったな、だってズラが丸分かりなんだもん、まず。なんか髪染めるとかさ、あの髪、黒髪隠すぐらいのカツラにするとかさ、いろいろあるだろ
う、
工夫は、なんか白い髪の下に地毛が見えちゃってんだよ ね、 ね、あれ
これにも書いてありますよ、揉めたと、
衣装に関してでしょ、
衣装に関して、
シレーヌは原作の方だったらもうおっぱい丸出しで、すごいもういん、なんていうのかな、杉本彩がなんかやってるような感じのイメージですよ、それを、あれは誰だっけ、富永
愛さん、
愛さんか、なんかモデルだよね、結構有名な、世界的に、が今回演技初挑戦ということで臨んだらしいんですけども、シレーヌもわけわかんなかったね、なんかさ、シレーヌと戦う前に、あれじゃない、アキラがさ、急にこう、戦闘衝動みたいな、
そう
駆られるし、
そうだ、
あれ漫画においては、あれでしょ、名前なんだったっけ、シレーヌの部下と戦うとき、ミキちゃんを救うシーンですよね、あの水の化け物、
そう、
お風呂の化け物と戦うときに、なんか今日はなんか嫌なことが起きる気がすると、戦いのゴングよなれって言ってるシーンですよね、あのシーンをごっちゃにしたわけだよね、要は、ごっちゃにしたことで訳が分かんなくなってるんだよね、あのシーン以降ないからね、そういう衝動みたいなのは、でなんかシレーヌの羽が落ちてくんだっけ、
そう
ね、屋上の
前で声が聞こえると、なんか
でそこ行くとシレーヌがいて、なんだっけ、なんかお前のなんか本当のお前を知りたかったら一緒に来いみたいなことなんか言われて、
アモンアモンって言うんだけど、俺アモンじゃねえよ、
ああそうか、なんか詳しくはこちらみたいな話だよね、でなんか
研究所続きはウェブでみたいな
続きは研究所でっつって、なぜか研究所に移動するんだよね、
そうで、アモンどうしたと、俺アモンじゃねえみたいな、デビルマンだみたいな、そうお前ジャスいきなり戦い出すという
滅びよシレーヌ
でシレーヌ戦何がすごかったかってさ、あの決着もゴムゴムだったわけじゃん、漫画版だと、
はいはいはい、
だけどいつの間にか死んでて、その死んだ姿が火に照らされてるのが美しかったみたいな、
はいはいはいはい、
あれがなんかいいじゃない、
うん、
ゼロです、
今回ね、今回一応確かシレーヌが勝ったみたいな形になって、で意識が朦朧とする中、リョウがやってきて、で気づいたら傷が治ってる、シレーヌいない、あれどうなったんだろう、でも誰も突っ込まない、っていうところでもシレーヌ退場ですよね、
そう
一切出てこないよね、その後ね、何なんですかこれ何なんですかね、結局は。そして最後、あの一応再現されてたのは、最後のラスト牧村家に
そう
ボートがやってきてみんな惨殺されてしまうっていうのをやるんだけどさ、そこのシーンも、なんかそのやりたいことは分かるって分かるんだよね、
そうそう、やりたいことが分かるだけね、
あ次はこのシーンをやりたいんだなっていうのが分かるんだけど、何のその本当に表面だけをスーってこう取ってきたような感じ、全然味もないし、アレンジもなければ、面白くももちろんないし、ただただ不愉快だってね見てて、俺はミキちゃんもね、殺されちゃうわけなんだけども、あのさあシーンさ、誰だっけ、あの宇崎竜斗か、
そう
親父役、牧村のおじさんと奥さんがなんか最後話すじゃん、あそこの会話もさ、もう謎でしょあなた浮気したことある、
そう
ないよ、お前だけだよなんだそりゃ言ってるうちにもう捕まって殺されてしまう、なんでしょうかね、
なんなんですか
これ、どうしたんでしょうね、作っててさ、こんなの失礼だよと、こんなのお金取っちゃダメだよってさ、絶対思うじゃん、
思う
みんなが、誰しもが、
いや惰性の怖さだよね、本当。
だから俺多分ね、途中でね、もう行けるところまで行こうっていうね、方針を転換したのと思うんだよね。
ああそう、
だからいろんな極物映画ってあるじゃん、
なるほどね、
それを超えるぐらいの極物を作っちゃおうと、歴史にある意味名を残せるわけじゃん、
そうだね、
それを目指せば、
うん、
それをね俺やったんじゃないかなってね思うんだよね、そうじゃないとね、
おかしいよね、
無理よ、それこそね正気の沙汰じゃないよ、これを真面目に作りましたっていうやつは悪魔的ですよ、それこそ。
いやでも進むくんがね、
進むくん出てきたっけ。あ、出てきたか。
生き残るんだよ。
はいはいはい、はい、
死ぬ、死ぬんだよね本当は。
そうだね本当はね、う
ん、あ、こいつ生き残るのかと思って。
進むくんとさっき言ったミーコ、またそのミーコもさ、うん、最後の方ちょっと活躍するけどさ、うん、その活躍の仕方もどうよ、うん、わけがわからないじゃない、うん、要はあのなんか手になんか鱗みたいな、デビルマン現象ですよね。そう、まあ、デビルマンになっちゃったんだよね要は。
デビルマンレギーですよ、
うん、でそれが原因でいろいろ迫害みたいなの受けるんだけども、うん、なんか最後の方キルビルみたいなアクションするじゃない、急に日本刀を持ち出して、うん、あもうしかもなんかさ最終的には綺麗になってるからね。
そう
なんかね、羽とか生え始めて、
でももう
ツルツル、腕のもツルツルになっちゃったからね。
思春期のニキビかよっていうぐらいの
取れちゃうんだよ、
取れちゃうから
最終的にはなんだ、
もうあのシーンですよ、
うん、
あのもうみんなね、デーモンとか怖いから、疑われるの怖いから、うん、みんな逃げちゃうと、
うん、
さあそんな中牧村の親父さんは一人で稲穂をいじって、
ああはいはいはい、米のね、
そう、うん、米をいじって、だからそれを手伝いますよと、
アキラが行って、
アキラが行って、
うん、弁当持ってくるとかね、
そうそうそう、うん、で稲刈りをしてたら、
うん、鱗が見えちゃうね、たまたま、
そう、
あっつって、でそこで気づくんだ親父は、
親父が、う
ん、
あって言うんだよね、そこで、
そこ
がね大爆笑
ですよ。あれはでも最初分かんなかったもん、あれなんだこれは、ちょっとなんかごまかすためのなんか振りなのかな、
うん、
なんとこれはなんか演技をねなんかしてるのかなと思ったら、うん、あれはやっちまったのあーなんだね、
そう、
うん、あれほんとすごいよなあのシーンは。もうカメラのそのなんだ動きといい、なんか全てがすごいよな、
全てが
ミスマッチというか、
全てがあのあれ見たよ、あの最後の僕は女性、両生類なんだ
漫画における、
そう、
うん、
あのなんか絶妙に針の糸を通すようなああなんだよねそれが
着メロにしてほしいぐらい、
そう
着ボイス、
あんな言わないからごめんなさいみたいなさ、うん、なら分かるよ数秒ちょっと置いて、
いやーこれはね、見た人にしか分からないねこのシーンは。しかもそれに関して言えばよ、あれ何なんであれは見えてたの、鱗が、あれ常に鱗があるってことなの、
違うでしょ、
だってあいつ普通に半袖着てるぜ
そう
だ、夏服だったり冬服だったりするんだよね、
そう
わけわかんないのよ、どれくらい時間が経ってるの、
なんかこじらせるとなんかちょっと出ちゃうみたいな、免疫弱くなって、うん、
あの
鱗が
ジンマシンみたいなもうね、だからこっちがさすごい譲歩するというかさこっちで解釈しないと真面目にこう聞いてたらバカバカしくなっちゃうんだよね、
そう、
多分これはこういうことだろう、多分これはこういうことを意図してやってるから、うん、こういう意味でこのシーンはあるんだろう、うん、こっちで理由付けをしてあげないと説得力がなさすぎて、うん、はっきり分かんないんだよ。
でデビルマンが最後なんか巨大になったのかと思いきや通常サイズだったみたいなのあるじゃん、
う
ん、
えどの辺、
なんか最後の最後でも戦う、
ああの軍団がバーやってきてさ、
でうわーって言って
なんか一瞬青っぽくこうでっかいハイパーカーダンバインに置けるね、
キョビルマン、キョビルマンになるわけキョビルマンになるわけ、
うん、
と思ったら次の
ノーマルサイズでしょ、
そうノーマルサイズだった、
もうね
あのドズル現象飛んでる俺は
なるほど、
ね、オーラで、
いやだからもう根本的なこと言うと、うん、なんでアキラが、うん、あのデビルマンになれたのかも正直わからないしね、うん、この映画だと
そうたまたま、
ね、たまたまですよね、うん、完全に漫画におけるサバともないわけ、
うん、
だからね、何が一番まずいと思う、うん、強いて言うならキャストとか編集とか、
うん、
あの配役あれとなんだ演出とか脚本とかいろいろあるじゃん、
うん、
何が一番いけないと思う、まずこれだろって、
うん、まず全部だよね
例えばじゃあ、うん、俺はね俺は脚本だと思う、うん、まず
いやまず脚本だなそれ、
ね
うん、
だって同じ脚本で、うん、全然違う有名な俳優いっぱい入れても絶対ダメだもんこれ、
うん、そうだ
ね、
うん、
どんなにうまい人でも、うん、あーをやってくださいって言われたらそりゃわけわかんなくなるって、
うん、
でこれね調べたらね監督と脚本の人が夫婦なんですよ、うんう
ん、あそうだな、
うん、
本当だ
夫婦がね、
ああ
どうしてこうなったのかね、
怖いな、
調べるといっぱい出てくるんですよ、嘘か本当かわかんないけども、
うん、
その制作の裏側というか事情というか、うん、延期になったのも実はこういう理由でとか、
うん、
監督はこういう人でとか、あの当時のキャストのインタビューとか面白いですよ、
怖いね、
このね主人公2人組もすごいよ、
あそう、
うん、なんかのね売れないアイドルユニットのメンバーなんだけど、
うん、
ん、今回がこれ演技初挑戦らしくて、うん、いろいろ当時インタビューね語ってるんですけど、自分の今回の映画におけるあの演技は何点でしょうかって言ったら、まあ1000点でしょうねとか、うん、そういうこと言っちゃうようなね、見たい子たちなわけですよ。まあもう奇跡ですよね。
奇跡が起きた。
奇跡。一番演技うまかったのボブサップっていうね。
あと竜道さんが。
そうだね、うん、まあお腹いっぱいですわ、うん、
すごかった、
すごかったわ、エネルギー使ったわこれ、うん、見るのに。
でもまあよかった、ある意味よかったよ僕は。
あ、ある意味、
ある意味漫画5巻を映画2時間にしたわけじゃん、
うん、あ、そうだね、
まあ、やっぱ漫画だからデビルマン面白かったんだ、
うん、
でもデビルマンが素晴らしいってことだよ、要するに
原作漫画ね、
うん、
うん、もうちょっとねできると思うよ人間、
うん、
確実にもう一回やったらこれよりいいものになるじゃん、
まあね、
絶対に。だからチャンスだよね、ある意味で。ちゃんともう一回やりますっつって。でもハードル上がっちゃうか。
そうだね、
どうだろう。いや大丈夫か、みんな前のと比べるもんね、
うん、
あ、これだから誰でもいけるわ。
そう、
うん、誰でももう一回やれば、
今の流行りみたいに前編後編とか分けてね。
そうそうそうそう、うん、そういうことすればよかったんだよね、うん、なんででも本当こうなったのかな。よく後悔したなと思ってね、うん、
すごい
すごいね、うん、21世紀の打作もう早速7年目にして出たんじゃないかって言われてますからね、うん、向こう100年ないんじゃない、これを超える。
いやすごい、
だってデビルマンっていう名前がなくてもやべえもん。
やばい、
うん、
ああ
とにかくそこなんだね。
そこだね俺は。そこともハッピーバースデー、
ハッピーバースデーデビルマン、
デビルマン、うん、
まあやっぱりダメな作品の方がこうやって言っていけるね。
そうね、
うん、やっぱりあとけなすのは簡単だね、
うん、難しいよね褒める方が。
まあ
おかしいんだよ、
うん、
いきなり神父がね、カットがパッパッパって出るんだけど、
まあ長い方ね、
この人が、うん、あ、なんかデーモンで密告するのかなとか、
あるのかなと思ったら、なんもねえよ。
ただの長い方アピールみたいになっちゃって、うん、俺分かんなかったからさ、
うん、
なんだろうって
思
って、
謎のまま終わるよね。
で、今、ウィキを見て、配役見て、うん、
作者
だったからかと。
なるほどねと。一緒に見たね、菊池君は、デビルマン、漫画の方も全然読んだことなかったから、うん、さっぱりわからないってやっぱり言ってましたね。
そうだろうね、
うん、
いやマッパね、やっぱこうあるべきよ、うん、素晴らしい作品はやっぱ他の媒体に転換
したら、うん、あ、もうそれしか無理だと、
うん、
そうだね、まあ、超えることはできないよね、うん、
漫画デビルマンの素晴らしさですよ、
うん、それが再確認できたと。
できた、
うん、読んだもんね、思わずね
読んだ。
いやおかしいおかしい、
こんなだった
っけ、こんなじゃない
って、
ね、ちゃんと確認しましたから、うんうん、ある意味でね、
はい、
ある意味いい映画ですよ。
みんなちょっと性格違うしね。
それで漫画デビルマンの素晴らしさを再確認させてくれる映画と、
はい、そうですね、
いうことでよろしいかな、
うん、
だいぶ喋りましたよ。
そう、
じゃあ来週の予告をして終わりましょうか、
はい、
じゃあ来週のまずはコーナーの
予
告から、
はい、
う
ん、
していきましょう。
コーナーですね、来週はコーナーは
俺もチキテンコクコーナー、
はい、
テーマは
あなたの冷えといえばベスト3、
うん、あなたのヒゲといえば
ベスト3、
うん、まあ、人間キャラクターでもいいですし、はい、何を連想するか誰を連想するかだね、はい、うん、ヒゲがよく似合う人、
うん、
漫画で言ったらなんだ、手塚治虫のヒゲ親父だとか、
はい、
実在の人物だったら
何ですか、板垣
大輔、板垣大輔とかね
、
はい、クイーンのフレディ・マーキュリー、まあ、なんかいろいろいますけども、じゃあなんでこれヒゲをわざわざ、
はい、
テーマに選んだのかと言いますと、
はい、
来週のテーマトークは
探影ガンダム。
ああ、久々来ましたね、ガンダムシリーズね。
西条
義行監督作品。探影ガンダムね、ずっとやろうやろう言ってて。
明るい富野作品。
白富野と言われてますね。
白富野三部作最後ですよ。
これは楽しみですね、
はい。
ずっと前から僕は見たい見たい言ってましたんで、探影ガンダムを次回いよいよやりますと。
はいは
い、いうことですね。じゃあアドレスの方一応もう一回言っておきましょうか、
はい、うなり 11@live.jp、 うなり 11@live.jp、 こちらの方まで
ね、コーナーの方送ってきてくださいということですよ。じゃああと残りね、来週含めて2回、
はい、
来週は、3月の 19日ですよ、土曜日、ようやくね、
うん、
通常放送できるんじゃないかということで、うん、
最後の通常放送ですか。
そうですね。で再来週3月26日が、
はい、
いよいよチェンジ作業マイクのうなり
最終回、
最終回ということで、
はい、
通算、前番組と合わせてちょうどなんと100回と
100回
ということで、これキリがいいなということで、うん、気合い入れて最後ね華々しく、
そうね、
特別企画いろいろやって 生放送でもちろんやろうじゃないかということですね、うん、はい、で今のところ何をやるかというと、まず1個テーマトーク最後やって、あとあれですね、年末にやった特別企画、
はい、
リベンジですね、ロックマン2、はい、二人三脚ロックマン2の、はい、リベンジ企画をもう一回やりましょう。
やりましょう。
それから、どうしようかね、俺マチック天国なんかしら一個やろうかなとか、うん、結構まだふわふわしてるんですけども、あともう一個ジョジョの奇妙なクイズ大会っていうのをね、はい、やろうじゃないかということで、はい、こちら、よかったら、はい、問題ね、
はい、
をなんか思いついたら送ってきてもらってもいいかなと思っております、はい、うん、中山くん VS、ゲストチームという
謎でしょ
構図をね今予定してるんですけど、
謎だな。
ゲストもねどれくらい集まってくれるかも分かんないですけど、は
い、というか僕より徐々に詳しい人の方が多いですからね。
どうかな、でも中山くんクイズ王ですからね、一応この番組における
そうですよ、
言ってもだから最後の最後でね、はい、ちゃんと一回負けてますから。
そう、
何かでなんだっけ、声優クイズだっけ、何かのクイズで負けてるよね確かね、誰かに、
はい、負けてますね。
黒星つけられてますか、白星か、
はい、2勝1敗ですよだから
ね、はい、で今回最後中山君勝って、はい、ファンファーレでファンファーレたらいいんじゃないかなという感じですよ。じゃあ徐々の奇妙なクイズの方も、はい、よろしければなんか面白いのあったら、先ほどのうなりいちいちアットマークライブ .jp の方もね、もしくはねツイッターのアカウントの方で、送ってきてくれたらありがたいなと思いますよ。
謎すぎるほど詰まってるでしょ予定が。
あ、やばい、電話ですね。じゃあちょっと電話が鳴ってしまいましたので、そろそろ、お開きにしたいと思いますけども。そうか、今日結構長いことやっちゃったのかな、ひょっとして、1時間ぐらいか。じゃあ、あと残すところ2回、いよいよね。もう何年近くやったんですか、2年近く。
そうですね、
やってきました、このレディオも、はい、うん、あと2回で終わりということで、
もうだんだん喋らなくなってくるね、こうやってこうやって僕は
どういうことも
うだんだんなんかね、これでもうまたこれもなくなっちゃったら、
ああ、喋る機会が減るってこと。
そう、喋る機会が減っていくわけです僕
は。まあだからラジオが終わってもね、また別の面白いことや、はい、僕はやっていくつもりですから。
あ、そう、
やっていきましょうよ。ブログの方もありますしね。
まあ誘ってよ
みんなでね、面白いことやっていきましょうよということで、うん、じゃあ、あと2回ですけども、はい、お付き合いくださいということで、じゃあエンディングでちょっとちょろっとなんかやってね、
そうだね、
終わりにしましょう。じゃあお送りしましたのは火曜の時とぞ
日曜担当中でした。
どうもありがとうございました。そうか、でも電話鳴っちゃったから時間ねえのか、
うん、
うん、じゃあどうしよう、最終回について、
はい、
何やろうかね。ロックマン2、
うん、
ジョジョのクイズ、これはまあ確定でいいか、
うん、
で何時間ぐらいやろうかっていう話だね。今までは12時スタートでここが終わるまでだから4時ぐらいまで、
うん、
4時間コースっていうのをやりましたけど、ね、
足りねえってなったよね。
足りねえよな、うんうん、だから本番12時で、
うん、前座、
前座というかそのあったウォーミングアップで、なんかこうダラダラダラダラじゃないけど、
まあ、7時ぐらいから始めるとして、そしたら前座の方が長えよどんだけウォーミングアップするんだって。
いいね、それもね。どうしようかな、うーん、まあ人がどんくらい集まるかだよね。
そう、
これリスナーさんが急に来たら感動ものだね。
もう俺は感動するよ。
感動する、
感動するけど、また部屋に入るときに、あれこれあれこれ違う
違う違う違う違う違う違う、そうですね、どうしましょう。全ウォーミングアップ、
うん、
本番どうしようかな。ロックマンどんくらいやろう。ロックマンは、全クリはまあ無理だろ。
無理。
だから、8ボス撃破できたら、嬉しいね、ぐらいの、感じで。長くて2時間。
うん。
だよね。だって順番も大事だよね。
そう。
うん。やっぱ最後クイズか。
うん。下手したらウォーミングアップでロックマンの可能性もあるよね。
あ、それでもいいね。
うん。
あ、それでもいいな。
うん。
そもそも、ユーストリームでやるから、こっちは、はい、先にそうする方がいいかもしれない。
あ、そう。
うん、一番最初、もうロックマン2をやって、うん、12時までにできなかったら、うん、っていう感じ、うん、
晩ご飯抜きということで。北原の晩ご飯が抜きということで。
あ、そういう感じにしようかな。うん、で、ネットラジの方に切り替えて。かな、考えましょうかね、とりあえずね。テーマトークの方はこれでいいですかね。ここももう今日中に決めちゃった方がいい、うん、
ちょっと変えた方がいいかも。
変える、なんかでもやりてえな、
やりてえな。
僕がで心配なんですよ。 できるか。
俺は3分4分の1まで見てるからね。
そう、中村リードしてるし、
4分の1って言ってもあれですよ、2クールぐらいですよ。
これ最後にふさわしいよね、
うんうん、この作品エンディングをみんなで歌いたいよね、最後。
お
このハライの
そうさね、ちょっとどうしようかな、悩むな。もうなんかな、ファイナル感が欲しいよね、うん、最後といえば何ですか。
ファイナルファンタジ
ー最終回、
最終回といえば、
うん、
そうだね、バーン
カーボイビバップ、最終回にふさわしい。
それがカラーイだよね、
ん
カラーイ、
ガンソ
ーズ、
わかりづらい。
それかあ
うーん、さ、意外と時間ないんですよね。僕も明日からまた海外ですから。まあ向こうで考えてますけど、クイズの量もね、いくらあるか。なんすかね、なんかさ、100回を振り返るみたいなのやります？
言ってた。
だから今まで扱ったテーマをバーン全部出して、
うん、
あ、この回はこんなだったね。
うん、
覚えてる？
覚えてる
よ。本当、
うん？
もう全然覚えてないから、言われりゃ思い出すと。
少ない。
そういうのちょっと挟むか。そうするとちょっと最終回っぽい。振り返る。
それはっぽい。
100回を振り返る。ああ、じゃあそろそろ行かなきゃですね。
そうそう、
ちょっと今回はエンディングの方がすごい短いですけど、
駆け足気味だね、
申し訳ないですけど、よし、じゃあ、来週はね、来週こそ通常放送ですね、
はい、
土曜日の昼間に撮って配信ということで、ちゃんと僕編集と、今回も中山君編集ですから、
そう、
申し訳ないですけど、
まあ、ほぼ撮ってらしいですよ。
一応ね、一日あるので、
はい、
やってもらって、じゃあラスベガスでちょっと、稼いできますわ、
うん、
人稼ぎして
お願いします。
ラジオで
プールしてください、
ね、プールしますよ、その分、うん、もしくはマイナスですね。やってきますので、
はい、
ご期待ください、
うん、
じゃあ単映ガンダム、
はい、
頑張ってみますのでね、お願いします、ということで、じゃあ終わりにしましょうか。
そうですね、
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
チェンジ最強バイリューのうなり。そうか、でも電話鳴っちゃったから時間ねえのか、
うん、
うん、じゃあどうしよう、最終回について、
はい、
何やろうかね、ロックマン2、
うん、
ジョジョのクイズ、これはまあ確定でいいか、
うん、
で何時間ぐらいやろうかっていう話だね。今までは12時スタートでここが終わるまでだから4時ぐらいまで、
うん、
4時間コースっていうのをやりましたけど、
そうだね、足りねえってなったり
よね、足りねえよな、
うん、
うん、だから本番12時で、
うん、前座、
前座というか、そのあったウォーミングアップ、
うん、
でなんかこうダラダラダラダラじゃないけど、
まあ、7時ぐらいから始めるとして、お前そしたら前座の方が長えよ。どんだけウォーミングアップするんだって。
いいね、それもね。どうしようかな、まあ人がどんくらい集まるかだよね。
そう、
これリスナーさんが急に来たら感動ものだね。
もう俺は感動するよ。
感動する。
感動するけど、また部屋に入るときに、あれこれ、あれこれ違う、
なんか知らない顔がいるぞって。
そうそう、
うん。そうですね。どうしましょう。ウォーミングアップ。
うん、
本番どうしようかな。ロックマンどんくらいやろう。ロックマンは、
うん、
全クリはまあ無理だろ。
無理。
だから、8ボス撃破できたら、
そう。
嬉しいね、ぐらいの。
うん。
感じで長くて2時間、
うん、
だよね。あと順番も大事だよね。
そう、
うん、やっぱ最後クイズか、
うん、 下手したらウォーミングアップでロックマンの可能性もあるよね。
あ、それでもいいね。
うん、
あ、それでもいいな。
うん、
あ、そもそも、
うん、
ユーストリームでやるからこっちは、はい、先にそうする方がいいかもしれない。
あ、そう、
うん、一番最初もうロックマン2をやって、うん、12時までにできなかったら、
うん、
っていう感じ、
うん、晩ご飯抜きということで北原の晩ご飯が抜きということで、
あ、そういう感じにしようかな、
うん、
でネットラジオの方に切り替えて、いやー、どうしようかな、うーん、考えましょうかね。とりあえずね、テーマトークの方はこれでいいですかね。ここももう今日中に決めちゃった方がいい気がする、ね、うん、
ちょっと変えた方がいいかもしれない。
変える、なんかでもやりてえな、
やりてえな。
僕がで心配なんですよね、できるかどうか。
俺は4分の1まで見てるからね。
そう、中村リードしてるし、
うん、4分の1って言ってもあれですよ、うん、2クールぐらいですよ
これね、最後にふさわしいよね、
うん、
うん、この作品
でエンディングをみんなで歌いたいよね、最後
お
ー、この払いのよう
そうさね、ちょっとどうしようかな、悩むな。あともうなんかな、ファイナル感が欲しいよね、
うん、
最後といえば何ですか。
ファイナルファンタジー
最終回、
最終回といえば、
うん、
そうだね、バーンじゃない、
カーボーイビバップ、
ビバップ
最終回にふさわしい。
それがカラーイだよね、かなーい。
あ、元祖。
元祖です。
わかりづらい。
それか、あ
ーうーん、意外と時間ないんですよね。
うん、
うん、僕も明日からまた海外ですから。
うん、
まあ、向こうで考えてきますけど、
はい、
うん、クイズの量もね、どんくらいあればいいかな。なんすかね、なんかさ、100回を振り返るみたいなのやります？
言ってた、
うん、だから今まで扱ったテーマをバーン全部出して、
お
う、あ、この回はこんなだったねみたいな、うん、覚えてる？
覚えてるよ。
本当？
うん、
もう全然覚えてないから、言われりゃ思い出すと思うんだけど、
スクライズとかね、
うん、そういうのちょっと挟むか。そうするとちょっと最終回っぽいか。
ぽい、
振り返る、
それはぽいよ
ね。100回を振り返る、
うん、
じゃあそういうの1個入れようかな。
じゃあもう10分前ですんでね。
ああ、じゃあそろそろ行かなきゃですね。
そろそろ。
ちょっと今回はエンディングの方がすごい短いですけど。
駆け足気味だね、ほんと。
申し訳ないですけど。
はい、
よし。じゃあ、来週はね、来週こそ通常放送ですね。
はい。
土曜日の昼間に撮って配信ということで、うん、ちゃんと僕編集と。今回も中山君編集ですから。
そう。
申し訳ないですけど。
まあ、ほぼ撮ってらしいですよ、もう。
一応ね、1日あるので、
はい、
やってもらって。じゃあ、ラスベガスでちょっと稼いできますわ、
うん、
人稼ぎして
お願いしますよ、
ラジオで、
はい、プールしてください。その
プールしますよ、その分を、うん、もしくはマイナスですねやってきますので、
はい、
ご期待くださいということで、うん、じゃあ単鋭ガンダム、
はい、
頑張ってみますのでね、お願いしますということで、じゃあ終わりにしましょうか。
そうですね、
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。